というタイトルでメッセージを続けていますけれども、この時間本当に感謝します。そしてまたこの間行われたバケーションバイブルスタディ、子どもたちのその時間も本当に感謝しています。本当に皆様のご協力をお祈り感謝いたします。この子どもたちがですね、大体30人近くの方がイエス・キリストを受け入れる決断をしました。そしてまた、洗礼を受けたいというその告白をしました。この勝利するもの、乗り越えるものということ、今回が8回目のメッセージとなっていますけれども、また今日のテーマですけれども、タイトルをつけるならばミニストリーへのドアということです。黙示録の手紙3章の7節から13節が今日の箇所となっています。もし聖書をお持ちの方がいましたらお開きください。ヨハネの黙示録3章7節から13節です。7節から、イエス・キリストが言われると書いてあります。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に置いて開いた。なぜあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。私はすぐに来る。あなたが持っているものを固く握っていなさい。勝利を得る者には私がその、報いを与えると。そしてまた天から降りてくるこの新しいエルサレムにあなたを導き入れる。お祈りしましょう。天の父の神様、あなたの御前に今私たちは来ています。あなたが流された血を、十字架の血を持って私たちを許してくださり、そしてまた私たちが天国に行く道を開いてくださったことをありがとうございます。どうか主よ、あなたが今晩私たちの心を開いてくださいますように。どうか私たちが聞いてそれを実行し実を結ぶものとなりますように。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。今日伝えたいことはたくさんあるんですけど、それを凝縮してですね、皆様に伝えていきたいと思います。7節ですけれども、この7節に書いてあること、そこにはもう実際にその都市、町があったということです。今回はですね、フィラデルフィアの町を見ていきたいと思いますけれども、この7つ都市がありますけれども、一番歴史が浅いです。紀元前189年にペルガモの王ユーメネスによってこの町は建てられました。でこのフィラデルフィアという町ですけれども、これはユーメネスの兄弟アタラス2世、ニックネームがですね、フィラデルフィスという名前です。これの意味は兄弟を愛する者という意味です。この兄弟を愛する者というニックネームを持つアタラス2世によってこの名前がついたということです。これは現在のですね、トルコのアンタリアというところにある町です。 この、まあ、実際に本当に人々が住んでいましたけれども、この町はですね、火山地帯に位置していました。そしてまた、とってもですね、この、火山地帯ということで、まあ、悪いこともたくさんありました。つまりこの地震が起こりやすいということです。西暦17年に、この大きな地震が、ありです、ありまして、この大地震があった後もそのアフターショック、何回もその余震がありまして、もう人々は、とっても恐れていました。今このですね、柱だけがですね残っています。先ほど読んだ箇所にも、この勝利者にはあなたをその柱にするとあります。大地震はとても人々によってはとってはとてもきつかったですけれども、そのきついことを通してもそれを乗り越えるもの、勝利者には神様がその柱とするという、建物の柱とする、この柱によってこの屋根やですね、家がすべて固く保たれるということです。人々はですね、この地震によって、また火山のこの活動によって恐れを持って出ていった人が多かったです。このヨハネがですね、フィラデルフィアの教会の方々に言っているのは、私たちは安全な守りがあるということ、そこには守り、そのダメージやですね、たくさんの悪きものから守られる場所があるということを言っています。そしてまた私たちは天国の市民であるということも聖書は言っています。12節。私たちは他のところに行く必要はない。私の民とする、私の国の民とするとイエス様は言われています、皆さん聞いてください。あなたは本当のその市民権があるということです。9節にはユダヤ人と言ってるけど、実は自分はそれはユダヤ人ではなくてサタンの会衆に属する者がいた、嘘つきがいたということがあります。ユダヤ人のそのコミュニティがありました。キリスト教がですね、クリスチャンとしての生き方がユダヤ人のその生き方のその下になってしまう。そうするとまたおかしいことが起こっています。そこから抜けてしまうと、そのシーザーがカエサルが神であるということを言わなければいけません。またユダヤ人の傘の下にも元にあるならば、そうなることはありません。シーザーが神であると告白しなければ死が待っていました。そのような状況もありました。しかしそこで、死を信頼し、神様だけに従っていくときに、そのものはその神様の柱となるということ。これは 大変なことで、楽なことではないけれども、あなたがそのことを覚悟を持ってするならば、私はあなたをその神の宮の柱とすると、フィラデルフィアの教会にイエス様は言っています。私たちも同じです。私たちは神の民、天国の民です。この聖なる方という言葉がありますけれども、この聖なる方が言われるダビデの子孫である、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、 私たちは、言葉を知ってるけれども、よく分かっていないものがあります。レビ記の20章8節にこう書いてあります。私はあなた方を聖なるものとする主である。そして、第一ペテロにもこうあります。あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。この、カダシアという、ヘブル語は聖なるという意味です。神様はですね、この汚れが一切ありません。完全なる方です。そしてまた人間の堕落した人間のような性質もありません。そしてまた罪、悪きものから完全に清められている方です。神様は聖なる方で、そしてまた聖別された方なんです。この神様の清さを見るときに、そしてまた神様のこの正しさを見るときに、もう一度レビ記を読みますけれども、20章8節、私はあなた方を聖なるものとする主であるとあります。私たちがイエス・キリストの流された血を受け入れるときに何が起こるんでしょう。子供たちにおいても、イエス様が流された血を信じるときに救われるということ、それは子供でも分かることです。オズワルド・チェンバースさんという牧師が今このように言っています。私たちクリスチャンはもう定期的に思い起こさなければいけないことがあります。それは神様が私たちが幸せになったり健康になったりするためではなく、私たちを聖なるものとするために私たちを作ってくださったということです。神様を受け入れ、そしてまた神様が聖なる方で私を清めてくださるということを信じる、受け入れることが一番大切なことです。神様の目的は私たちが清められることです。私たちを聖徒とすることなんです。まあ、私も昔ですね、大学で伝道してきたことがあります。その時にある学生がですね、ジョンさんって人生の目的って何ですかって聞いたことがあります。この人生の目的、すごいこの大きな質問ですよね。でもこれどういった意味だったんでしょうか。でも彼の意味していたことは、この誰と結婚すればいいのか、何をどこに住めばいいのか、そしてまた職業は何になればいいのか、まあそういった内容だったんですね。でもここでチェンバース牧師が言ってることっていうのは、それを超えたものです。私たちの人生の目的、生きることの目的というのは清くなることです。全てに勝ってそれが大切だということ。では私たちは神様のこの聖なる方の前に行った時にどのように行動すればいいのでしょうか。神様はどこにもいますけれども、でもあなた自身が神様の御前に出る時に、清い方の前に行くとき、イザヤの、イザヤ書ではこのことがですね、よく、描かれています。イザヤのイザヤ書、ウザヤ王が死んだときに私は、主を見た、高く上げられた方を見たと。そしてまたその主の周りにセラフィムが立っていた。今イザヤ書の6章1節から読んでいます。そのセラフィムはこう言っていました。聖なる聖なる聖なる主よ、この全地はあなたの栄光によって包まれると。そしてあなたの栄光が称えられると。この光景を見たときにイザヤはこう言いました。私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である主をこの目で見たのだから。するとこのセラフィムが飛んできて、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃える 炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪も贖われた。ここでイザヤはこう聞きました。誰を私は使わそうか。イザヤはこう答えました。私を使わせてください。この箇所でイザヤが見たんです。神様のこの清いその臨在の御前に出た時にこう言ったでしょうか。うわすげえかっこいいって。その時そう言わなかったね。イザヤはもうダメだって、もう私は悲惨だと言いました。私はもう死んでしまう。なぜなら私ももう実は汚れたもので、めちゃくちゃなものであるから。私は汚れたもので、汚れたものの中に住んでると。そして私は万軍の主を見てしまったから、本当にこれは私にとってとんでもないことだと。オズワルド・チェンバーズという牧師が7月の2日にこう言っています。神様の御前に出るときに曖昧な漠然とした罪が示されていることはありません。しかしそれは明確で、そしてまた個人的な罪がはっきりといつも示されるということです。イザヤはこの明確なもう個人的な自分の罪ということを示されました。それは自分は本当は汚れたものであるということ、そしてまた汚れた人たちの間に住んでいるということをイザヤは認識しました。神様の清い御前に出るときに私たち他人のものと比べることは関係ありません。その罪のレベルというものも関係ありません。自分の本当の愛様というものを見るからです。もしかしたらこの方の中にも問題を持った方がいるかもしれません。私たちこの実際問題が起こる前に、その前にいろいろなその思いの中で葛藤があります。そうですよね。あるお話をしたいと思います。私たちこの、ある時に、空港に行ったんですけれども、カップルがいてですね、スーツケースを上げてもう中をのものをいろいろ探していました。周りの人たちは何やってるんだと思いました。この私ですね、このチケットをホテルに忘れてしまって、もう荷物をひっくり返してですね、もう調べたんですけども、すぐにチケットを、飛行機のチケットをホテルに電話して、取りました。ポイントというのは、この神様の御前にいないときにはなんか曖昧で問題が何かわからないんですけれども、神様の御前に出ると自分のその問題、罪が明確に示されるということです。セラフィムが飛んできてこの炭を自分の唇に当てたと書いてあります。そしてこの炭が火によって自分の罪があがなわれ、取り去られ、清くなったとあります。祭壇というところは、生贄が捧げられ、清めを受けるところです。私たちが陥っているその罪、それが認識され、イザヤはもうこれぐらいの罪とかぼんやりしたものではなく、もう明確な自分の罪が示されました。そしてまたこの罪を告白して許しを受けるということはものすごい力を生み出すのです。この主の御前に出るときに私たちは自分の罪が示され、なんてことをしてしまったんだろうか。でもイザヤがセラフィム、天使が持ってきた炭によって清められたように、罪を許されたように、そしてまたイザヤは 罪許された時に神様の声を聞いたんです。神様はこのように言っていました。誰を使わそう、私は誰を使わそうかと。そしてイザヤはこう答えました。私を使わせてください。罪が示され、そして罪を告白し、そしてまた罪の許しを受けた時に、その次の瞬間ドアが開かれたんです。神様に仕えるというドアが開かれました。そして人々に神様のことを伝える、その使命が与えられました。知ってください、この3つのことがとても大切です。そしてこのイエス・キリストの福音のその中心です。それは私たちはこの罪を知らなければいけない、そしてこの自分は罪人だと認めなければいけない、そして自分の罪を告白する必要があるんです。そしてまたイエス様から流された、その十字架に流された血潮によって罪を許される必要があるんです。そしてイエス様が告白によって罪を許してくださり、清めてくださり、聖霊を与えてくださるのです。3章の9節にこうあります。サタンのに属する人たちとあります。あなたはやろうと思えばクリスチャンのふりをすることができます。信仰者のふりをすることがあります。することができます。でも神様が罪を示された時に、それを聞いて告白して許しを受けるならば、神様の声を聞くことができます。当時の人たちも自分はユダヤ人だと誇っていました。アブラハムの息子だと誇っていました。でもイエス様は、あなたは信仰的に見えるけれども、正しく歩んでいるように見えるけれども、実はそうではないと言われました。教会ではそのようなことが起こっていました。私たちもそのような見せかけ、その上辺だけになっていることはないでしょうか。これは本当に避けなければいけません。8節を見ていきたいと思います。真実な方、聖なる方が、ダビデの鍵を持っている方がこう言われる。彼が聞くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない。その方がこう言われる。あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったから、あなたに門を開いてあげようと言っています。ジョン・マカーサーという方がこう言いました。イエス様がドアを開けるならばそれを閉める者はいない、イエス様がドアを閉じるならばそれを開けることができる人はいないと。私イエスは御使いを使わせて諸教会にこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。ここでイエス様はどのような方かということを聖書は言っています。イエス様は全ての力を持った、そしてまた永遠の王国を持たれる方であります。そしてまた死とハデスのその鍵も持っています。誰が地獄に行くのかイエス様は知っています。鍵はですね、イエス様が権威を持っているという方です。そのミニストリーをするときに、そのミニストリーのドアを開いてくださる方、また閉じる方であるということ。フィラデルフィアの教会でイエス様はそのようにされました。イエス様が全てのその権威と力を持っています。イザヤの43章の13節、私は大好きなんですけれども、先ほども言いました、ジョン・マカーサーという方がこう言いました。イエス様がミニストリーのドアを開けるときに誰も閉めることができない。
changes everything. And then he makes this statement, you know, the Holy One, the True One, the One who has.
真実な方、またダビデの方を持って力がある方が、ドアを開くならばそれを閉じることは誰もできません。ミニストリーをするためのドアをイエス様は開けると言ってくれています。私たちにとっても本当にその通りだと思います。私たちの教会においてもミニストリーのドア、この沖縄でのミニストリーのドアが開かれてきました。教会だけではなくて、教会内部だけではなくて、その地域におけるユニークなミニストリーが開かれています。350人もの子どもたちがこの教会に先週集まりました。もう本当にクレイジーな時間でした。この素晴らしい方法を通して地域の方々、子どもたち、また親たちに福音を伝えることができました。イエス様のことを知っていますかと。子どものミニストリーは今、本当に素晴らしいことが起こっています。もし私たちが準備ができてなかったらどうでしょうか。この質問はとても大切な質問です。あなたはそのドアを開いていこうとしているんでしょうか。神様がドアを開いてくださること、私たちはそのドアを入っていかなければいけません。それとはそうではなく、このドアに入らないでこの入っているふりをする、そのドアから離れて後ろを向いてコーヒーを飲む、そのような選択もあなたにはあります。コーヒーもう一杯もらえるって知らんぷりをすることもできます、コーヒー冷たくなってきたけれども、いや私アイスコーヒーも好きだからまあいいかって、そんなんでいいでしょうか。ドアが開いているのにそのような行動をするときに、ドアからその背を背けるということはどんだけ失礼なことでしょうか。ドアを開いてくださる方は、あなたにドアを開いてくださる方は聖なる方、力のある神様なんです。その方に向かって私は今忙しいからってそのようなことを言うのでしょうか。ドアは開かれています、このドアは開かれずっと開かれているわけではないということを知ってください。今日60秒、1分間で60人の方が亡くなっているんです。もうはい、つまり1秒で2人亡くなっているということです。1秒ごとに2人死んでいます。3600人の方が1時間で亡くなっています。そしてまた8万6400人の方が1日で亡くなっています。1日でそれだけの方々が亡くなっているということ、それを知ってください。沖縄の人たちはどうでしょうか。私たちは今福音を伝える、イエス様のことを伝えるチャンスが与えられているんです。そのドアが開かれているんです。そこに服従して従っていくかどうか、それは私たちにかかっています。ヨシアの24章15節、あなた方が伝えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい、私と私の家は主に仕えるとあります。私たち自分の罪が示されて、そしてまたそれを悔い改め告白し許しを受けるときにやるべきことが分かっています。分かります。私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。第2コリントの5章7節にもありますけれども、私たちも本当にこう歩むべきです。見えるところではなく信仰によって、私のですね、 息子娘のジュリアンです。そしてまた孫も一緒に写っています。まあ、今のところですね、この孫は今背負われて今生きていますけれども、今歩み始めました、歩き始めました。そしてまた、そしてまた彼にももう一人の弟が生まれました。
うん、
ある時気づいたんですね。あ、歩き始めたという気づいて、でこの後自分歩き続けなきゃいけないの、一生歩かなければいけないのか。1歳でずっと背負われて生きていた赤ちゃんがですね、その後歩き始める時、もう背負われて歩むの中、自分で歩いていかなきゃいけない。それって結構ショックなことです。私たちも時としてですね、子供のままでいたいと思う時があります。でもその子供のままでいることはできません。成長する必要があるからです。成長する時が今この時なのです。こういう言葉があります。思いと考えの種をまいて行動を刈り取る、行動の種をまいて習慣を刈り取る、習慣の種をまいて人格を刈り取る、人格の種をまいて自分の人生そして運命を刈り取ると。私たちのこの習慣というものは悪いものも良いものもありますけれども、私たちその習慣を続けていくときに人格というものができてしまいます。そしてまたこの自分の人格があなたのその人生を決めるのです。運命を決めるのです。私たち常に教会につながり、そしてまた御言葉につながり、自分の罪が示され、そしてまた告白し清められていく必要があるということです。私たちそのようにしていくときに、その思いが明確になってクリアになってですね、正しい選択をすることができます。正しい習慣を身につけていくことができます。その正しいサイクルをしていく必要があります。私たち今どこにいるのでしょうか。私はエステル記の4章が好きなんですけれども、こういう言葉があります。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこの時のためであるのかもしれないと。あなたはどうしてこの沖縄日本にいるのでしょうか。もしかしたらこの時に必ず神様の計画があるはずです。カリフォルニアに住んでいたいって、でも神様がここに来なさいと言った時に、あなたは沖縄に来て、そしてまた素晴らしいミニストリーのドアがあって、そしてまた教会もある、そしてまたこの神の御国を拡大のために、もしあなたのこの思いが講座教会というものであるならば、本当にぜひ私たちの教会に属してください。そしてまたミニストリーのチャンスがたくさんあります。イエス様のその福音を人々に伝えるため、日本人に伝えるために、沖縄で生まれた方々、沖縄の方々と友達になって、そしてまた地域の方々にイエス様のことを伝える必要があるんです。ゴーヤーを好きになったり、そしてまた仲良しになったり、バケーションバイブルスタディも本当にそのようなものでした。私たちそこには日本人の子供たちもいました。そしてある女の子はですね、神との平和のステップを読むチャンスがありました。神との平和のステップ、本当にこれ素晴らしいものです。このトラクトですね、持って 来てくださったこの女の子、日本人の女の子に渡したように、私たちにはいろいろなそのチャンスがあるんです。彼女はこれを読んで、で彼女はまたその友達にあげました。神との平和のステップ、このトラクトです。そして彼女はまたそれを両親に渡し、私が言いたいことは、私たちにはイエス様を伝えるそのチャンスが与えられているということです。先ほども話したように、もう1秒2秒3秒と経っていくときに人々は亡くなっていきます。この軍隊に属している方も不良の事故で亡くなったり殺されたりしています。またマリン軍人さんたちにも私たちはミニストリーをしています。この孤立した方、また精神的に病んでる方、その方まともに生きることもできません。もちろん肉体的には、トレーニングしたりして健康になることはできますけれども、このスピリチュアル、霊的な健康を保っていく、そのエクササイズはどうすればいいのでしょうか。そういう、私たちの教会はキャンプハンセンの基地のすぐ近くに教会をオープンしました。そこで地域の方々、そこにいるアメリカ人の軍の方々に私たちは仕えていきたいと思っています。このハンセンから、この金からですね、以前は人々をこの教会に連れてきていましたけれども、それが困難となってきました。ですから私たちはハンセンまで行って、その教会を建て、その地域の方々、近くの方々にイエス様の福音を伝えています。ここであなたに質問したいと思います。あなたのその救いはどうでしょうか、どうなっているでしょうか。イエス様に対するその信仰、信頼は今どのような状況でしょうか。私たち最初に自分たちがこの危険から回避され、また生きなければなりません。そしてまたその生きる道を自分が最初に生きてから人に伝える必要があります。聖書にあるようにサタンに属する、実はサタンの回収という表現があります。私、それ彼らがどうなったか分かりませんけれども、そういうものではなく、私たちは神に属するものにならなければなりません。ですから私たちは何にも増して、まず神様とのその関係をしっかりとしなければならないということ、正しい関係にならなければいけません。ちゃんとその神様に向き合って、私は何をすればいいのでしょうか。聞き、神様の言われたことに従っていく必要があるんです。箴言の3章5節6節にこのような言葉があります。心を尽くして主により頼めと、あなたの主を認めよとあります。まず自分の罪を認めてください。そしてイエス・キリストがあなたのために死なれたということを信じるということです。この神との平和のステップをぜひ読んでください。もしはっきりとしたことがわからない方々、ぜひ読んでみてください。そしてまたイエス様を救い主として告白してください、受け入れてください。もうすぐ9月には洗礼式もあります。もしこの神様に従うということで 洗礼ということを示さる方がいるならば、ぜひ洗礼を受けてください。洗礼というものはイエス様を信じたというその信仰をみんなの前で告白することです。そしてまた、私は何をすればいいのか、私を使わせてくださいと神様に告白していくことです。6つの教会に属する教会のメンバーとなる理由というものがあります。ケビン・デヤングさんという方が言ったことです。第一です。明確に目に見える形でキリストと、そしてまた神の家族に献身する必要があるからです。ここは神様の家族の家です。ここは神様に仕え、そしてまた神の家族に仕え合う場所なのです。もし夫がイエス様になるならば、 95% の確率で家族がクリスチャンになります。ぜひその教会につながってください。2番目ですけれども、この世というその低い基準に従うのではなくて、教会に属することによってあなたはさらに高い基準で使えることができます。ローマ人への手紙12章の2節にも、この世と調子を合わせてはいけません、この世の基準では生きてはいけないということを書いています。この世、今の社会というものは、この約束使えるということを、それをとても軽んじています。しかし私たちは神様に使えている、高いレベルに使えるものであるということです。第3番目ですけども、私たちは時としてもう自分勝手になってしまうからです。孤立を望んでしまうからです。そして次のポイントですけれども、この教会のリーダーたちがさらによく教会に属する方々をケアする、養うことができるようになるためです。またお互いアカウンタビリティを保つこともできます。そしてまた教会に来るように来ることによって、良きその約束をすることができるからです。私たちはコザの教会のものです。今お祈りしましょう。主よ、あなたが私たちの考えを勝っている方です。私たちの人生に罪があることを今認め、そしてまた告白し、あなたの許しを受けたいと願っています。そしてまた、主よ、あなたに仕えたいと私たちは願っています。どうか主よ、毎日その瞬間において私たちを許し、そしてまた私たちの心を開いてくださいますように、あなたの皆が掲げられますように、どうか私たちがあなたに背を背けることがないように、あなたにいつも仕え、あなたを敬うことができますように、イエス・キリストの名前で祈ります。アーメン。最後にですね、アナウンスをしたいと思いますけれども、次の日曜日です。